やお疲れ様でした。メリッサ役を演じさせていただきました。ゆさみことと申します。収録終わりました。対戦ありがとうございました。今回の収録を終えてみてですね、早速ではございますが、サークル様からいくつかご質問をいただいておりますので、それに答えていきたいと思います。まず、1問目。本作を演じてみての感想はいかがでしたか？ということでございますけども、そうですね。なんだか、なんだろう。本当に海外に行ったような気持ちになりましたね、私は。台本内に風景が浮かぶようなセリフもあったりして、なんかこんな街があるんだって知ったりして、聞いてる人にもそんな風景が伝わったらいいなと思いながら演じていました。そういえば、個人的には男性役の方のセリフがあったのも、音声作品に携わってきて初めてのことだったので、すごく新鮮でしたね。珍しいんじゃないかな。どうなんでしょう。でもよりドラマ感が出る感じがしますよね。まだ私も今自分のパートを収録したばかりなので、他の方の演技を聞いていないので、今から作品の仕上がりが楽しみで仕方ないです。あとはですね、そうですね、メリッサが割とね、根が明るい性格っていうんですかね。なので、釣られて私もちょっと明るい気持ちになりましたね。メリッサって、娼婦なだけあってというか、エネルギッシュですよね。若さなのか、自信にも満ち溢れてるような感じがして。まあ私との共通点っていうのは、どうなんだろう、あまりなかったかなとは思うんですけど、でもちょっと憧れちゃう性格をしていたかなと思います。なので、演じている方も楽しかったです。まあ、収録を終えてね、急に日本に帰ってきた気持ちになって、私もちょっと寂しかったかもしれませんね。メリッサもユイホとのお別れ寂しかったもんね。ちょっとここはシンクロしてるかなと。もうちょっとあっちの世界にいたかったかな。うん。名残惜しいです。では次の質問に参ります。2問目。もしあなたが本作の主人公のように、可愛い JK で、人生一度きりの海外旅行に来たのに、お金を持ってくるのを忘れていた場合、おとなしく帰る？体で稼ぐ？ということなんですけども、まあ、しかも人生に一度きりか。でもなぁ。でも、なぁ。帰るかなぁ。いくら治安がいい地域だったとしても、言ってしまったら、日本ですら自分の体一つで稼ぐなんて怖いし、なんかね、犯罪に巻き込まれたりする可能性も、なきにしもあらずですしね。ああ、でも、可愛い JK っていうところはぜひ活かしたいよね。あれかな？海外にも、キャバクラみたいなところってあるのかな？キャバクラとかだったらやってもいいかも。もちろんキャバクラとかも大変だと思うんですけど、 キャバクラの方が楽だからみたいな意味じゃなくて、お店に属して稼いだ方が安全かなってことで。でもあれか、お店に属して体で稼ぐってなると、そしたら風俗とかになるか。海外にもそういうのあるのかな。そして果たしてそういうところで働けるのかな。まあ海外に行ったこともないし、そういうことに疎くてちょっとわからないんですけどでもダメそう。てか JK の時点でダメか。はーい、おとなしく帰りまーす。では3問目行こうと思います。これは他の声優さんよりうまく演じられると思う技術はありますか？これはなんて質問なんだ。数々のね、実力のある声優さんたちを差し置いて、私の方がうまく、なんて、こう言っちゃなんですが、おこがましいというか、なんというか、改めてそう聞かれると、まあ、正直、まだ探し中かな、と思いますね。まあ、当たり前にはなってきますけど、照れとか、そういった感情表現は、その時その時、ベストを尽くそうとは思ってます。だけど、いわゆる、18禁声優としては、技術的な部分は、まだまだかなって思います。そんな、ちょっと、至らない、下手な、部分を皆さんに優しく見守ってもらえているような感じがするというか、そんな空気感を感じ取っています。いや、本人は大真面目にやってますよ。それこそどの作品ともその誠心誠意向き合ってるつもりです。でも技術はまだまだかなって。もし聞いてくれている人で、私の他の声優さんに負けてないって部分が見つけられたら、教えてほしいですね。個人的な感想でもいいので、超喜ぶと思います。まあね、これからも頑張っていくので、応援してくれたら嬉しいです。では、次、4問目いきますね。同人声優さんと一緒に海外旅行するなら誰としたいですか？またどの国に行きたいですか？ということなんですが、そうですね、仲のいい同人声優さんっていうのがまだ正直いなくて、まあ、そんな、憧れで勝手に名前出すのもご迷惑になりそうなので、誰っていうのはいないんですけど、いや、なんか言ってて悲しくなってくるな。あのね、別に正確に何があるわけではないと思うんですけど、基本こう、街のスタイルなので、誘ってくれた人としか付き合わない傾向があるんですよね。それに、割とお一人様構造慣れしちゃってるというか、割とどこにでも一人で入れちゃう性格なので、あんまり困ることもなくて、っていうのを、分かってくれる人います？だからそんなかわいそうな目で見ないで。それはさておきだね。行きたい国って言ったら、まあ、身内が住んでるっていうシンプルな理由で、イタリアには一度行ってみたいかなと思ってます。イ タリアね。かなり遠いですけどね。ベネツィアとか。景観いいんだろうな。確か、アリアとかの舞台になってますよね。これ、作品名出していいんでしょうか。ダメだったらちょっと P 入れていただいて。私は未視聴なんですけども、主題歌とかがすごく綺麗で、曲だけはたくさん聴いてました。まあでも見たら今度は聖地巡礼しに行きたくなるんだろうな。またもちょいと脱線しましたが、こんな話してると本当に旅行に行きたくなっちゃいますよね。イタリアってレストランとかで食べ物頼むとサイズがやっぱり日本より大きいらしいんですよ。いや、イタリアン食べたいな。海鮮入ってるやつとか。ジェノベーゼとか大好き。イタリアンサイズ食べきれるかな。まあそれこそね、一緒に行ってくれる人を探さないとですね。ぼーっとしたり写真撮ったりするのもいいな。あー、旅したくなってきた。でもね、私海外って行ったことないんですよ。自分でパスポートとか取ったことないんです。なんなら飛行機も乗ったことないの。イタリアとか行く前に日本で飛行機クリアしたいね。沖縄とか行った人みんなおすすめしてるからすごく興味があるし、なんでおすすめしてるのか細かいところまではちょっと掘り下げてないんだけど、みんなおすすめしてるし、あと福岡とかね、何食べても美味しいって評判だし、海鮮好きだから北海道とかもいいな。私はいつになったら初飛行機するんだろうな。車でも新幹線でもほとんど関東圏内しか移動してない気がする。そしてそれに満足してしまってる自分がいる。もったいないね。もし私がさっきね、挙げた地域以外でも皆さんのおすすめの観光地、まあ、海外でも国内でもね、あれば教えてください。てかこの旅の話をね、お酒飲みながらまったりしたいね。次の質問行こっか。質問じゃあ5問目ですね。本作では非日常をテーマに描きましたが、毎日に刺激がなく人生がつまらないと感じている人たちに対して人生を楽しむコツを教えてください。そうだな、なんかこういう質問に答えちゃうとどんなこと言っても説教臭くなっちゃいそうで、ちょっとだけ抵抗があるんだけど、あえて聞く？聞いてくれます？人生を楽しむコツは、まあ、私は些細なことに幸せを感じることかな。みんなもうやってることかもしれないけどね。食べ物が美味しいとか、体が苦しくないとか、これって健康で豊かなことですよね。毎日を普通に過ごせるっていう、当たり前って幸せなことなんだよ。つまらないことなんてない。自信持っていいと思います、そこは。っていうか、逆に刺激的な毎日ってどんなんだろう。想像するとちょっと怖いんですけど。私は平和な毎日の方が好きだな。人生を楽しむコツ。あとはね、人生を楽しむコツね。あとは、 とことんセックスすることかな。え？違うか。一瞬メリッサが降りてきちゃいましたね。あのね、私もメリッサくらい若かったら元気だったかもしれないんですけど、もうすっかり落ち着いてきちゃってね。いやーね、私も燃えたいね。メリッサ降りてきたはずなのに、話してるうちにおばあちゃんみたいになってきちゃったけど、なんかでも性欲強い人って仕事や遊びにも精力的だったりするイメージがあって、ちょっと憧れはあるんですよね。私もそのパワーを手にしてね、仕事を終えて毎晩叫びたりになるだけじゃなくてね、もっといろんな活動ができたらなとは思うんですよ。割と仕事がそのあれですね、早朝から夜中まである日もまあまああったりして、そこから解放されるとお酒飲んじゃうんですよね。ああ、そうそう、ツイッターとかもやってるので、よかったら見に来てやってください。仕事終わりのみことお姉さんがね、よくプシュッとやってるので。さあ、というところで、この作品を聞いて皆さんは思う存分リフレッシュできましたか？ぜひぜひね、一回と言わず何度でもお聞きいただいて、楽しんでいただけたら幸いです。一緒に旅した気持ちになろう。以上、収録現場よりゆさみことがお送りいたしました。ご清聴ありがとうございました。